皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。11月21日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、来年のキーワードは民です。毎年毎年次の年どうなるかというですね、予測の意味でのキーワードを発表してるんですが、来年は民という字にしたいと思います。やはりこの今までこうずっと時代が変わってきて、いよいよその上部構造がですね、こうとろけちゃって、いよいよ民から世の中が変わる時が来たんじゃないかなと思うんですね。もうこれはアメリカなんかでもはっきり今回の大統領選挙で見えましたね。階級闘争というよりもですね、やっぱりこの意識の高い民衆が世の中を動かしていると、そのなんか雰囲気と申しますか、迫力が選挙の結果に、大統領選挙にしろ、議会選挙にしろ、見えた状況だったんじゃないかなと思うんですね。で、これはまさに日本でも同じで、これからですから、民がですね、様々な形で世の中を変えていく、動かしていく主人公になっていくんだろうと思うんです。で、民と言っても前から言いますように、大衆ってのはちょっと違うんですね。大衆と言いますのは、その、愚民政策によって、まあ、作られた人の集団のことでありまして、これはやっぱりこの操作されるという宿命を背負ってそこにいるわけですね。民といった場合には、中世の歴史なんかでよく語られる民衆のことでありまして、それはやはり、まあ、多くの人の中でも、まあ、特にリーダー格の人たちのことを、まあ、主に民衆と、まあ、直接言うんじゃないかと思うんですね。リーダー格の人たちが出てきて、まあ、人々を、とチームを組んで、まあ、どっかにこう、進んでいくと、未来に向けて進んでいく。まあ、その主人公と申しますか、リーダーの人たちがですね、言ってみれば民衆と言われる人たちなんじゃないかなというふうに私は思うんです。で、その民の時代ということは、やはりその前のですね、為政者というものが、やはりこの姿を消すということがあるから民の時代が来るわけですね。逆に言うと為政者がいるというのは楽なことなんですよ。政治でもですね、まあ、国でも地方でも、あるいはその企業におきましてもですね、誰かやっててくれりゃ昼寝してていいわけでしょ。昼寝してりゃ誰か適当にやっといてくれるわけですよね。だからその平和な時代ってのは実にありがたい話で、まあ、誰かめんどくさいことやっといてくれればですね、みんな楽ができるわけです。しかしそれができなくなってるわけですよ。全部自分で考えて行動しなきゃいかんという状況にこれなってきてるわけですから。ですからその、誰が権力を取るとか取らないというよりもですね、生き続けるためには、成功し続けるためには、自分で考えて行動しないと、他に誰もやってくれないよという時代が来るということですね。だから民なんですよね。昔のようにこの革命を起こすとかいう感じでも今なくてですね。もちろんそのアラブの春みたいなものありますけども、あまりにもね、激しいなんかその弾圧みたいなのがあればですね、中国もそうですが、これを倒そうと明確に見えてくるんですが、先進国になってきますと、いわゆる為政者と言われる人たちの懐も実力が見えてくるわけね。何にもないわけですよ。何にもないですから、これを倒したからといって財政が黒字になるわけでもないし、景気良くなるわけでもないし、自分の暮らしぶりが良くなるわけでもない。まあ、それみんな見えてきますから、だからやっぱこう、なんか倒せば成功するというふうには、それは先進国の場合は、なかなかそれは見えなくなってきますね。ですから、そこでやっぱりどうしようって話が前に進まなくなっちゃって、今までみんなもじもじしてたんだろうと思うんですが、まあしかし、本当に自分で世の中見て、自分の足で仲間を組んで歩いていかないといけないというのが、もう切実に来年は、一人一人のもとにその重荷がのしかかってくるでしょうから、まあそのある種重荷と申しますか、時代のその、圧力というものが人を育て、そして新しい日本を作り、世界を作る。私はそんな風に思うんですね。で、まあ、民衆というのもですね、例えばそのイスラム革命を見てるとわかるんですけども、イスラム革命が今回起きてますが、イスラムってのはその国境と民族を超える力を持ってるわけですね。ですからあれがあると、自分の国で閉塞感に満ちてる人たちが、横の連帯を使って今の政治を倒して前に進むことができるわけですね。 民衆というのはこうやってですね、横の連帯というのは一つの大きな特徴なんですよ。例えば宗教もそうですし、商売もそうですし、まあ自分の専門知識や趣味、これ全部ですね、組織を超えて横に簡単に広がっていくものなんですね。国と国だとやっぱり国のね、付き合いってのは外交ってめんどくさいものありますし、自治体もそうですよね。やっぱそれぞれこういろいろ分けて考えなきゃいけない。組織っていうのもそうですよ。あの企業みたいなものもね。ですから、一般的にこの組織というのはですね、そう簡単に横に流れなくて、民衆っていうのは、まあ言ってみれば自由電子みたいなもんなんですよ。自由電子みたいな部分があって、こう自由に動けるところがあるんですね。ですから、やっぱりこの乱世というのは、横に自由に動ける民衆が思わぬところと、この連携を組んで、エネルギーを高めて、形を作っていくと、そういう世界なんですよ。まあ、そんな風にこう考えていくとですね、やっぱり、この、ネットワーク社会の凄さが皆さんお分かりいただけると思うんですね。組織に立てこもって何もしないとですね、それはあの、ムバラク大統領みたいになるわけですよ。ムバラク大統領で組織の中で弾圧だけやってると、全然関係ないところから応援軍がいっぱいやってきちゃって、全部ひっくり返されちゃうわけですね。まあ、それが今世界中で始まっているわけで、日本も、まあ、あの、民主党がそうですね、民主党とか自民党、ってのはまあそんな感じでこの数年やってきて、中から低くなっちゃったわけですけども、まあもう元に戻らないと思うんですよね、両方とも。で、まあそんな感じで、ですから、民の時代ということはですね、やはり横につながるっていうこととほとんど同じ意味じゃないかなと思うんです。で、やはり最後物事を立て直すときは、やっぱ現場の力を持ってる人だけはダメなんですね。私よく言いますように、意欲が高くて現場の実力を持っている人たち、こういう人たちがやっぱりそのどんどん物事を解決してもらわないと、誰も物事の解決ができないという状況になると思うんですよね。ですからやはりこれから当面ですね、今どんな仕事をしているかとか、今の年齢とかあんまり関係なくですね、まあ自分のその持ってる実力を活かせる場所を自分で探してくる、あるいはその必要な能力を持ってる人を自分で見つけてくる、そういうお互いの縁の結び合いというものを一生懸命やって、その中でそのまあ未来を見つけるということをやらないとこれはいけないんじゃないかなと思うんですね。まあですから日本という国はですね、まあ比較的この島の中でですね、横の連帯っていうのは無理なく作りやすい国だと思うんですよ。あんまり地域ごとに殺し合いなんてことをやりませんしね。ですから、北海道から沖縄までですね、まあ自由に皆さん交流していただいてですね、好きな人、気持ちの合う人、それから行動ね、活躍できる人、場所あればですね、まあどんどん提携していただくことが何よりも大事だと思いますね。こう縦に閉じこもっていてもですね、なかなか始まらないんですよね。こうなんか縦に閉じこもって誰か声かけてくれるのを待っていてもですね、なかなかこういう時ってそんな風にならないんですよ。やっぱりみんな忙しいでしょう。だから、なんか横のつながりってのはですね、自分で求めていかないと、なんか始まらない部分がありますね。それからやっぱり日本の歴史を見てると感じるんですけども、民を動かしているものというのは、やっぱ間違いなく天なんですよね。だからこう、人ってなんとなく毎日同じように暮らしてるんですけども、なんか知らず知らずのうちにですね、なんかこう一つの方向性が見えてきて、みんなが同じ方向を向き出すということがあるわけです。それは別に陰謀というわけでもなくて、なんか誰かがそのやってるというわけでもなくて、不思議なぐらい一つの方向にみんなが動き出すということがありますよね。やっぱそれは天とか神というものを神仏と言ってもいいですが、その働きそのものなんだろうと思うんですよ。だからそれは要するに実感できないと世の中は全て陰謀だって話になっちゃって、でも陰謀っていうのは非常に小さいもんなんですね。小さいスケールでは陰謀と言いますか、計り事っていうのはあります。謀略っていう言葉があるぐらいに。でも大きいところは謀略は破綻するんですよね。だから大きな歴史の流れっていうのは、やはり謀略でどうこうできるものではなくて、まあ、天のシナリオで動くものですから、やはりこの民というのは、まあ、ある意味ではもう自分の今日の生活や仕事に目一杯で、で非常に真面目に真剣にこれを取り組んでるから、だから天の意がわかると、そんな感じがあるんですよね。あんまりこのなんか、ね、霊学に凝ってみたりですね、あるいは書物の勉強ばかり凝っていたんでは、 理屈こねていたんではなかなか転移というものは見えない。だからこの民衆の動きってのはですね、そこが言ってみれば、こう、天の自動書記と申しますか、風致みたいな部分なんですよ。だから、世の中どうなるか、どういう状況になるか知りたければ、やっぱ民を知るってのは一番いいことでありまして、人々が何を考え、どう行動しているのか、それを要するに、冷静に見てるとわかるわけですね。あ、なるほど、こんな風に考えてんだな。あ、こんな風に動いてんだな。それは言ってみれば、天のね、姿がそこにこう見えてくるということじゃないかなと思います。それは私ですから、まさにそのどこを見れば未来がわかるかっていうと、やっぱりみんな見てればわかると、みんなの気持ちの行動にね、その答えが出てくるんだというふうに言って間違いないんじゃないかと思うんですね。ですから本当に学問というのもですね、役に立たないものが最近すごく多くてですね、まあ、何を学べば成功するのかと言われても、それはなかなか困ることが多い。しかしこの実際に自分が仕事をしている部分、自分が実際に専門家あるいはその職業人と仕事をしていることというのは、それはその現実があるわけですから、やっぱりその役に立つ部分ですよね。だからやはり何よりもまずやっぱり自分がまずいい仕事をして、人から認められる存在になって、でその仕事で得た実力だとかノウハウだとか、あるいは人脈、あるいはその思いというものをですね、中心に自分とみんなの未来を考えていっていくのが一番まともだと思うんです。ですからやはりそういう時代であっても、民の時代であればあるほど、その基本はですね、まず自分の仕事、自分の役割をきっちり果たすこと、それがその信頼に足るものだというふうに人々から思われること、これが私は何よりも一番大事なことじゃないかなと思うんですね。ですから、まあ民の時代といったときにはですね、大きなシステムだとか、上で誰か見ているとか見ていないとか、あまり気にする必要はないと思います。おそらく、かつての日本やソビエトのような経済計画だとか、なんとかその総合開発なんとかとか、そんなもんでは比べ物につかないぐらいの、比較にならないぐらいの素晴らしいチームワークが自然にできていくんだと思うんですね。やはり自然の力ってはものすごく立派なもので、なんか役人たちがですね、役人や政治家が利権とですね、思惑と、まあ、理屈でですね、作る計画なんかでは、もう及びもつかないようなものがですね、やはりできてくるっていうのが、まあ、次の時代じゃないかなと思うんです。で、乱世というのもですね、実はそうやって、いろんな秩序があちこちで生まれていば消え、生まれていえ消え、これが乱世なんですね。ですから、この乱世の時代に一旦入ったらですね、自分はまず民衆だということを深く自覚しなければなりません。自分は特権階級だとか、自分はなんか考えれば物事済む人だとか、自分はなんかちょっとね、立場が違うんだとか、俺は民衆じゃない、俺はその民衆を指導する側だとか、そういう誤解をしてるとですね、やっぱり最後まで後回しになるんじゃないかと思うんです。民衆ってはこれ、天の目から見た意味ですから、やっぱりみんななんですね。で、やっぱりその中でもごくごくすごい人たちっていうのは、やはりそれはいたたまれなくなって行動する結果、なんか、そうやって台頭してくる人たちだということなんですよ。思惑で動いてるの、思惑とか、利権で動いてる人たちに実力は大体ありませんのでね。まあそういう人たちが出てきて何かしたって何も始まらないわけですよ。みんな戸惑い起こしちゃうわけです。だからこそですね、こう、ちゃんと行動できる人たちが出てきて世の中を動かしているわけでありまして、まさにこの本物の下克上ですね。民の時代ということは本物の下克上が進展していく時代だということです。ですから、この下克上というのもですね、あいつが上に行って悔しいとか、そういう話ではなくて、要するに立場で、誰かがそれなりの自分の実力を発揮して、実力を持った人たちがそれぞれ仕事をしなければ物事はうまくいかない。本物の世の中全体のチームワークが必要だということでありますから、そこは誤解をしないようにしていただいて、ですから、いたずらに競争に勝とうとか、なんとかそういう思うんじゃなくて、自分の果たすべき役割をきっちり見つけて、で、それを果たしていく。それが何よりも大事だということ、それが一番尊敬されることなんだということをですね、考えていただきたいと思いますね。要するに今までのように形をなんか持っていればうまくいくという時代がないわけですね。形を守ってても成功しない時代が来てるわけですから、まあそこのところは中身から入るしかないんで、まあその辺のその頭の切り替えをやっぱ多くの人はしていかなきゃいけないんじゃないかなというふうに思いますね。それで世界の動き見てもですね、やはりこの特に新興国の場合は、 革命の後が問題になっていくんですね。もう早速チュニジア、エジプトでも政治の混乱がひどくなってきましたし、これ中国でももう時間の問題でしょ、あれね、政権倒れていくの。それから中東はもう弾が飛び始めましたもんね。エルサレムにまでついにロケットが飛んできたんですよ。エルサレムにロケットが飛んでくるってのはすごいことですね。まあエルサレムの場合は今回郊外に一発落ちただけだったらようですが、まあ本当のことはよく知りませんが、そう言われてるんで、そうなってくるとですね、まあ中産階級を中心にこれ体制の中で皆さん成長して飯食ってきましたから、体制が壊れると中産階級とは成り立たなくなってくることなんですね。で、国をどうしますかと、どんな国作りますかって話になってきますので、まあそこのところはやはり各国の人たちがやはり今までの思いをですね、その一旦整理して行動を変えていかなきゃならない部分になってくるんです。これはですから新しい歴史を始めるという新しい国の理念というものを持ち出してこなきゃそれはできませんので、相当大掛かりな仕事になると思いますね。やはり私も日本のことを振り返ってみても思いますが、1990年に株価が当時の天井付けで下がり始める、まあそこがバブル崩壊の始まりだと思いますが、その当時ですね、21世紀にこれからね元気に活躍できる人たちがどれだけいたかといえば、私だとその当時のままであったらほとんどいなかったんじゃないかなと思うんですよね。それは何だって金の力、権力の力で何でも動いてましたし、まあ何にもしなくても大金転がり込むような世界がそこにあったわけですからね。やっぱりそれは全然今とは違う時代だったと思います。でもまあその後20年間長期不況といえば長期不況ですが、でもこの20年間の長期不況があって、そこで初めてですね、このある意味でうつうつとした状況の中で初めてやっぱり人が育ってきて、でこの人と人の間の関係が新しい縁が結ばれてきて、まあ、本格的にその次を担う人たちがあちこち見えてきたという状況だと思うんですね。ですから、まあ、なかなかそのですね、そこが抜けそうで抜けなかったこの20年間ですけども、もうその20年間が言ってみれば天の恵みでありまして、この恵みがあったからですね、次を担う人たちが日本にも現れたと私は言っていいと思うんです。ところが新興国の場合はですね、まあそれアメリカやイギリスも同じ、イギリスやヨーロッパも同じですが、そんなに時間的余裕がないんですよね。2006年のですね、サブプライム危機の崩壊、ここから全て始まってますから、翌年にはリーマンショックがあり、世界大混乱で今日に至ってますね。こうなってくるとですね、やはりその民衆の動きもなかなか大変です。しかしそれでもですね、まあ動いてきている人いるんですが、やはりこの発想とか行動のパターンが20世紀的な部分がまだまだ残っていまして、でやっぱりこのどんな社会を作るのかということに関してね、まあ、露発層は、健康とか持続可能性を考えるライフスタイルを持っている人たちはですね、まあ、それにやっていくんですが、社会を動かすときってはみんないるわけでしょう。要するに政治とか社会の国っていうことを考えたときには、露発以外の人たちもたくさんいるわけで、そういう人たちを含めて新しい体制を、みんなが参加できる場所、それぞれにこうなんかね、役割を果たせる場所を作らなきゃいけないんで、そこまでやっぱり考えたときに、まあなかなか大変だなぁと、まあ正直言って思うんですね。まあだからこれからやっぱりその武力対立だとかもあるし、内乱だとかいうのも増えてくるし、まあだから世界は本当に揉めるんじゃないかなと、まあ、正直な感じします。でもそのプロセスで間違いなく立派な民が生まれてくるんですよね。反乱や混乱が激しければ激しいほどですね、その後二段の人材もちゃんと現れてきますから、ちょっと時間かかりますけども、まあ、世界もそれなりにどっかでまとまってくると思います。でもやっぱり日本がやっぱりその先鞭を告げたんだと思うんですね。やっぱり世界に先駆けてバブルを崩壊させた国ですから、やっぱその意味はかなり深いものがあると思うんです。ですから日本は相当頑張っていかなきゃいけないんじゃないかなと思うんです。日本の場合ですね、とにかく、人々はですね、天が直接動かす部分があります。したがってこの思った通り計画した通りにいかないっていうことがよくあるんですね。でもそれはやはり何か人が本気で行動してるときに、それはなんかやっぱ天意が通じてることだというふうに思っていただいて、その本気の行動というものを邪魔しないようにですね、どんどん加速させて、やたらに混ぜるっていうことをしないで、 なんかみんなそれぞれなんかやってるらですね、そのうちどっかで道は合ってきますから、最初からこの秩序を作ってその中に押し込めようとしないで、まあどんどん前に進んでいただいて、自分の思った通りまずやってみると、そこからやっぱスタートするのが一番いいと思いますね。システム思考はね、ダメなんです、あれ。システムってのはですね、後からそのシステムっていうものをね、ちょっとね、お化粧で直すぐらいのもんでありまして、最初からシステム思考してもね、この空即是式の時ってのはなかなか難しいんですね。まあだから来年はですね、本当にこの、そういう意味では面白い年になると思いますんで、まあ、皆さん元気にやっていきましょう。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、来年のキーワードは民ということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。